こんにちは、ニュージー大好きのスタッフ、サミサです。皆さん来てくださってありがとうございます。初めましての方がいらっしゃいましたら、本日からよろしくお願いいたします。今回も日本からお届けしているこのポッドキャストなんですが、水うさみさニュージー大好きポッドキャストでは、留学、ワーホリ、旅行や移住など様々な目的で実際にニュージーランドで過ごした経験をお持ちのゲストの方々をお迎えして、ニュージーランドで人生を変えるチャンスをつかんじゃおうというコーナーになっています。今回のゲストさんなんですけれども、現在ニュージーランドでキャビンアテンダントをやっていて、また同時にインスタグラム、YouTube でエクササイズやダンスを発信している方にお越しいただきました。なんでニュージーランドで永住権を取ったのか、またニュージーランドでの生活や現在の活動についてお話を伺いできたらいいなと思っています。じゃあ本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。松岡ヤイです。
ありがとうございます。ヤイさんってよ、はい、で大丈夫ですか？
はい。
ありがとうございます。現在 CA やられてるって前 お伺いしたんですけれども、今月はもう終わりか、12月とかってどれぐらいの頻度で入ってらっしゃるんですか？
フライトは4本入ってますね。そのうちの1本が日本に飛びます。成田に滞在します。
そうなん、日本に来られるんですね。
そうなんですよ。今ちょっとコロナの影響で、はい、飛ばないエリアとかもあるので、限られた場所になってますけれども、いろんなところに飛んでます。
そうなんですね。すごいスケジュールが大変な中、今回、はい、合わせていただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。楽しみにしてました。はい、
ありがとうございます。キャビンアテンダントがお仕事ってことなんですけども、実際日本に住んでいた時からキャビンアテンダントやられてたんですか？
違うんです。私はもうずっとダンスのお仕事をしていて、ダンサーとして生きてきてたんですね。なのでキャビンアテンダントのお仕事は40歳になってから始めました。
結構最近ですか？じゃあ、
いえ、私48歳になるので。
そうなんですね。
そうなんですよ。だから7年目、今年、来年から8年目になります。そうだから、なんかよく聞かれるんですけど昔からやってたのって、はい、昔はずっとダンサーなんですね。で19歳の時から、ディズニーランドでダンサーをやっていて、その後ずっとダンスを教えたり、例えば東京モーターショーって言って車の横で踊ったりする仕事だったりとか、あとビーズのダンサー、バックダンサーのお仕事をやったりとか、もうずっとダンスのお仕事をやってました。
じゃあニュージーランドに来てからキャビンアテンダントを始められたという感じなんですかね？
そうなんですよ。はい、私全くその、昔からキャビンアテンダントになるのが夢でとかってそういうことではなくって、
そうなんですね。
そうそうそう、人から勧めてやってみたらすごい楽しいみたいな、そんな感じなんですよね。でダンスのお仕事も、もともと私中学校の時はバスケットボール部に入ってたので、高校生になってもバスケットボール部に入ろうと思ってたら、クラスメートの友達がダンス部ちょっと見学に行くからついてきてって言われて、実際について行って見てたらすごい楽しそうだったので、私もそこからダンスを始めるようになったんですね。
そういうきっかけがあったんですね。
そうなんですよ。だからダンスがすごくやりたくてダンサーになるっていうふうに思っていたわけではなくて、きっかけはすべてなんていうんですかね、お友達から言われたりとか家族に言われてやってみたらすっごい楽しくって、そっちの仕事に進んでいったっていう感じですよ。だからこうなんか夢って持った方がいいってみんな言われると思うんですけど、まあ夢がない方もいらっしゃると思うんですよね。何やっていいか分かんないしみたい。でもそういう方は本当に、私が思うのは、好きなことを自分が得意なことだったりとか好きなことをやっているとなんかつながっていったりするので、楽しいなって思うことを続けられるのがいいと思います。
すごくいい言葉を聞きました。そうですよね。
そう、やっぱり好きなことじゃないと続かないじゃないですか。 でやっぱり得意なことってなんか他の人よりもそんなに練習してなくてもできたりするんですよね。で私はダンスがなんかあんまりもちろん練習はしたけどトントントンって進んでいった感じなんですよ。楽しくってなんかやったらできちゃったみたいな感じで、なんか本当に自分が楽しいやりたいって思うようなことを続けることがポイントになってくるのかなって思います。
とても勉強になりました。今私はキャリアの選択をする時期になっているので、なんか自分のやりたいことをその仕事にしてきっかけがあったらチャンスをちゃんとものにして今もキャリアアテンダントとしてかっこよくこんなにすごい画面越しで多分見えないと思うんですけどこんなに綺麗な方を話にそうやりたいことやってれば道が開けるみたいな。
本当にそうなんですよ。でも私がそうだったので本当ですよって皆さんに伝えたいです。
すごいですね。本とかなんか出版できそうですね
いつかじゃあしてみようかな
すごくいいと思います。
ありがとうございます。
何様
な
んだよって感じなんですけ
ど他の人にも本書いたらいいのにって言われたから、ああなんか楽しそうだなってちょっと心の中で思ってるのでいつか実現してみたいと思います。
なんか近いうちにもうなんか電撃で実はもう出版することになりましたっていうインスタグラムに流れてきたの
、ね、いつか宣伝できるように頑張ります
ありがとうございます。話が少し戻ってしまうんですけども、ニュージーランドに、はい、来たきっかけって何かあったんですか。
私中学生ぐらいから海外に住みたいっていう風にずっと思ってたんですね、うん、
中学から。
そうなんですよ。で私の周りの人ってもう高校からずっとダンスやってたからダンサーの方が周りに結構いて、そのお友達とかがニューヨークに行ったりとかいろいろこう海外にみんな住んで行ったんですね。だから私もいつか海外に住むってもう思ってたんですけど、国は別になんか全然決めてなくっていつになるのかななんて思いながら暮らしてたんですけど、アメリカとかインドネシアのねバリに住む候補があったんですけど、そこは私にはちょっと、なんか違うっていう風に思ってて、で結局最終的にニュージーランドに住めることになりましたね。で今もう10年ですね。今ニュージーランドに住んで
10年すごい長いですね。
娘が一人いて今8歳なんですけど、その娘もニュージーランドで出産しました。
そういえば最近のインスタグラム私フォローしてるんですけど、はいはい、娘さん乗ってます。ゴルフしてる。
あ、そうなんですよ。なんか初めての出産だったからちょっと不安だったんですけど、まあ、日本の出産も全然知らないからどっちがいいとかっていうのも分からないままニュージーランドで出産したんですけど、日本と全然違ったみたいですね。後でお友達に聞いたら。そうなんですよ。日本って結構割と超音波とか、毎回検診行くときにいろいろチェックするみたいなんですけど、私のニュージーランド の, そのミッドワイフっていう助産婦さんはこういう竹みたいな棒で私のお腹にこうミリをこう当てて赤ちゃんの心音を聞いて元気元気大丈夫みたいな検診これだけっていうすごく昔ながらの検診なのかなっていう。超音波1回だけでしたね。1回か2回。日本と比べても全然違うみたいですね。
それが初耳でした
すごいいろいろびっくりすることがありますよね
結構そっか、日本にもニュージーランドにも結構長い間滞在されているので、なんかライフスタイルとかってやっぱ全然違ってくると思うんですけど、すごい大雑把な質問で申し訳ないんですけど、それって日本とやっぱ全然違うなって感じる部分はあるんですか。
そうですね、なんかね私が一番は違うって思ったのが、ニュージーランドでも、ダンスとかヨガとか教えてるんですけれども、 子どもたち、バレエスタジオの子どもたちにヒップホップを教えてたんですね。でその時に日本でも私子どもたちに教えてたからすごい違いが分かるんですけど、うん、日本の子どもたちってやっぱり先生が言うことを聞くっていうスタイルがちゃんと守られてるんだけど、ニュージーランドの生徒たちはすごく、はい、活発で、私がこう振り付けをしていて、
はい、
途中で先生先生って止めるんですよ。で何なんかすごい大切なことを言うのかなって思ったら、先生週末はどこに出かけるのっていうことをの授業中のその振り付けをしているところを止めて、子どもたちがいろんな質問をしてくるんですね。そうだからうわすごいみんなどんどん意見を言ってくるし、私の振り付けも先生この振り付けじゃなくて最後はこういう風にしたいんだけどこっちでもいいですかとかっていう風に聞いてきたりとか、もう本当に自分の意見を主張する、うん、そこがやっぱり私は日本で育って日本で勉強してきてっていう風にその先生が言うことを聞いて、ほとんど意見は言わないじゃないですか日本だと。
そうですね、常に受け身というか、そういうスタイルですよね。
で、ずっと来てたから、もう意見してくることもびっくりなのに、さらにびっくりするようなことをたくさん言われて、
確かに、
すごい子供たちって思ってたんですけど、でも大人は大人で、やっぱりもうそういうふうに子供の頃から意見を言うっていうのに慣れてるから、英語の学校に通ってもやっぱり周りにいる人たちとか、トイレに行くときってやっぱり学校で先生トイレ行きますとかって言うじゃないですか。で、うん、私も英語の学校に通ってるときに先生に手挙げてちょっといいですかっていうふうに聞いたら、そんなこといちいち聞かないでって言われたんですよ。もう勝手に言ってくださいみたいな。で授業中の意見ももうみんなたくさん言うし、アジア人っていうか日本人は本当におとなしくて、うん、慣れてないから何を言っていいかもわからないし恥ずかしいみたいなね、そういう部分がやっぱりちょっと違うかなって思いますね。
ニュージーランドの教育の方が先生と生徒の立場が同じ目線だっていうのが感じますと、
うん、そうですよね。で私今娘がね小学校に行ってるから分かったことなんですけど、学校に教科書を持っていかないんですよ。
ん？
小学校に私が子どもの時はランドセルにその日のね授業で使う算数国語とかって教科書を入れて持っていたんですけど、娘は学校に行く時にカバンにお弁当とお水水筒を持っていくだけで教科書はないんです。
教科書がないんですか、もともと。
そうなんですよ、先生がその日に教えることをプリントアウトしてペーパーで配ったりとか黒板に書いてとかパソコン使ってとかそういう感じなんですよ。そう、そして一番びっくりしたのがね、はい、マインドフルネスっていう言葉今よく聞かれると思うんですけど、瞑想のクラスがあるんです。
素敵ですね。
そう、瞑想のクラスって言っても、まあ、短い時間ですけど何分か目を閉じて集中瞑想する時間があって、そうすることでその後の時間子どもたちの集中力を高めるっていうね時間があるんです。なんか素敵ですよね。
すっごい素敵、日本にも入れるべきだと思います。みんな眠いみたいな、ああ勉強も勉強だみたいな感じだと、小学生だったらどうなんですかね、もう絶対そうだと思うんですけど、確かに学校って勉強するだけじゃなくてなんか人生を学びに行くじゃないですけど。
そうですよね、うん、
社会を知る前のなんか価値観とか考え方を一番形成される大事な時期だと思うんですけど、
うんうん、
全然日本と違いますね。
そうなんですよ、だからやっぱりこう私たちその日本人のもちろん日本のいいところもたくさんあるし、海外にニュージーランドに住んで日本のサービスって素晴らしいなって思うんですよね。 だからこう、うん、いい部分も見えてくるし、ニュージーランドのいい部分も知ったし、両方今は分かります。
ニュージーランドだったらなんか自然とか豊かだから、ね、なんかのびのびと子供お子さんがすごい過ごしそうと思って。そうそうそう、
最近はね、家族で魚釣りに行くんですね。釣った新鮮な魚を、お刺身で食べたりとかしてるんですけど、すごいおいしいね。で、簡単に釣れるんですよ、それが。なんか全然私も釣りの知識なんかないんですけど、わーって投げ入れたら、もうパクパクって食いついてくれて、何匹も釣れたりとかするんですよね。で、そういう場所がすごく身近にあるから、車でね、10分15分、乗ったところにそういう場所があったり、なんか自然が身近ですね。やっぱりニュージーランドって都会もすごく近くにあるけど、自然もすごく近くにあって、羊も本当にいるんですよ、たくさん。
そうなんですね。うん、確かに羊の数が観光にも多いって聞いたことある、ね、あれ、ね、本当ですか？
うん、本当にいっぱいいますよ。羊だけじゃなく本当にいろいろな動物がたくさんいますね。自然が近いので、
いいですね。うん、日本に日本にいるって言うとあれですけど、うん、都会とか常にお仕事と家に帰るっていうルーティンワークしてると、うんうん、自分のペット以外見ないですよね。羊なんか全然現れるわけもないですし。
そうですよね。だってニュージーランドって本当になんか羊が道路を渡るからちょっと車が待つとかね、そういうことが実際にあったりするんで微笑ましいですよね。
確かに。あ、お魚釣りってさっきおっしゃったんですけど、確かに、なんかそういえば今ニュージーランド夏になってるんですよね。
そうなんですよ。これからもう本当に
すごい涼しそうな格好してるんですよ。
そう、もう半袖っていうかね、腕出してますけど、夏は本当に最高なんですね、ニュージーランド。ぜひ来てください。
雨と か湿気とかそういうのないんですか？
ニュージーランドの方からすると湿気を感じるらしいんですけど、もう日本の湿気を知ってる私としてはもう爽やかな夏としか言いようがないというすごく素敵な夏です。エアコンとかがいらない夏でも、外に出て日差しにこう日に当たると暑いんですよ。でプールも入りたいし海にも入りたいって思うんだけど、日陰が涼しいんですね。だから夜とか朝とかは気温が落ちるので涼しく寝れる。エアコンのこうね、エアコンで寝るのって結構大変じゃないですか。タイマーが切れたら目が覚めるとか、寒すぎて目が覚めるとかね、温度調整がちょっと難しいと思うんですけど、そういうのがなく秋みたいな北海道とかのね、昔の北海道の夏、過ごしやすい夏っていう感じですね。
もうすぐに行きたくなりました。
もう4月30日からね、隔離施設ではなくて自主隔離7日間で入国できるようになったので、来やすくなってると思うので、ぜひ、ね、皆さん旅行に来ていただきたいなと思います。
私ニュージーランドは行ったことあるんですけど、7月8月の期間だけで、
ああじゃあ
真冬だったんですね。もう長年住んでらっしゃる八重さんはなんか、はい、こんな感じなんだなっていうのがすごい分かるのかなって思うんですけど、なんかニュージーランドの南半球でのクリスマスってどんな感じなんですか？
もうね、なんか夏がクリスマスだから、私の中ではやっぱりこうクリスマスって冬のイメージなんですよね。だけど、うん、こっちではもう夏がクリスマス。そしてなんかポフツカワっていう木があるんですけど、その木が赤い花が咲くんですよね。でその赤くなってきたらみんなクリスマスって感じるみたいです。
植物から季節を感じるんですね。うわ、ロマンチックですね。
だから私も今となっては、あ、ポフツカワがだんだん赤くなってきたからクリスマスだなっていう風にちょっとずつ感じますけど、でも基本的には私やっぱり日本人なので、クリス クリスマスはやっぱり12月、冬、雪が降るみたいなね、そっちのイメージの方が強いです。住んでいても。
やっぱ食べ物とかもチキンとかではないんですか？
あ、食べ物はね、やっぱりこっちの方ってオーブン料理が多くって、うん、あのローストチキンは本当に皆さん食べられるあのディナーとかでね出てくるメニューだと思うんですけど、うん、ハムとか、ハムとかローストチキンとか、もうでもチーズとかクラッカーとかフルーツとかね、そういうワインと合うものもたくさん出てきますよね。ニュージーランド本当にワインが美味しいので。ミサさんお酒飲まれますか？
あ、たまに飲みます。
ニュージーランドって本当に赤ワイン、白ワイン、もうロゼ、いろんなワインがあるんですけど、すごく美味しいです。私もニュージーランドに来て白ワインがすごく好きになって飲むようになりました。
いいですね。うん、素敵です。でも最近全然飲んでないので。
はいでもね、あのニュージーランドってそのお酒だけじゃなくてその乳製品もすごく有名で、チーズだったりとか、うん、アイスクリームとかそういうのも美味しいですね。
私が日頃からニュージーランドに触れてるものってキウイぐらいしかないですね。
あ、そうそう、ね、ニュージーランドってやっぱりキウイフルーツっていうイメージ大きいですよね、
うん、そうですね。で
やっぱりあのニュージーランドでできたキウイフルーツで一番いいものは日本に行くんですよ。
国内で消費されるんじゃないんですか？
じゃないんです。一番いいものは日本に行くんです。なんでかっていうと、やっぱり日本人って見た目とかすごく気にするから、綺麗なものっていうのがね、あの売れるので、一番いいものは日本なんです。
初耳でした。そうなんです、うん、だからあのに美味しくて形の綺麗なキウイが届くんですね。
美味しいですよね。ビタミン C もたっぷりだし。
クリスマスシーズンが、はい、夏になるってことは、
うん、
夏休みっていうのは結構日本とはまた違ってくるんですか？学校なしだって申し訳ないです。
学校もやっぱり12月の中旬からお休みになって、次始まるのが2月の上旬なんです。
長いですね。
長いんです。ニュージーランドってお休みが長くって、あの夏休みはもう一番やっぱり長いんですけどね、その12月中旬から2月の上旬っていうの。あの普通の小学校とか学校も10週間行ったら2週間お休みなんです。それの繰り返し。だからすぐに、うん、え、またお休みが来たみたいな話なんですよ。
そうですよね。あの八重さんは CA として働かれていて、お子様もまだ小さいのに、なんかどうやって、はい、なんか両立されてらっしゃるんですか？なんかすごい。
おーね、今ね、あのこのフライトのお仕事って、うん、パソコン上であの条件さえ合えばフライトとフライトを交換できたりするんですね。なので、そうなんですよ。だから1ヶ月のスケジュールが出たら、あの主人とのスケジュールをあの見て、お休みをこう変更したりとか調整するんですね。そう、
嬉しい制度ですね。
その調整がお互いやってみて、どうしてもっていうのがたまにやっぱり出てくるので、そういう時は、うん、あの私の知り合いの中で 4ファミリー、私たちの娘をね、あのいつでも見るよって言ってくれてる方がいるので、そういう方たちにあのこう明日お願いできるとかって言って、お願い協力していただいて、あの娘を預けてもらったりとかしてます。
そうですよね。一人にさせるわけには絶対にいかないので。
そうなんです
よ。人は違うんですよね。
14歳まではね、あの一人でいれないので、だから小学校とか行くのも送り迎えしなきゃいけないし、あの習い事とかも全部あの車で送り迎えですよ。
そっちの方があの、うん、犯罪とか安全性だったらすごい大事ですよね。
やっぱり子供が守られてるなってすごく思いますね。公園に遊びに行くのもね、あの親がついていきますから。
そうなんですね。
そうなんですよ。だからもう私たちの時ってね、あの学校から帰ってきたら友達と遊びに行ってくるって言ってわーって外に自由に勝手に行ってたと思うんですけど、うん、あの友達と遊ぶんだったら、じゃあどこで遊ぶのってなって、そこにあの連れていく、そして遠くから見ているっていう感じ。
そうですね、確かに 日本で育った八重さんから見たら、今のあの娘さんはずっとニュージーランドで暮らされてるわけですよね。
そうなんですよ。
教育とか
知らない。びっくりなことがたくさんあります。で、ニュージーランドで私一番驚いたのは、裸足、裸足が皆さん好きで、裸足で学校に行ったりとかするんですよ。
え？
で大人も裸足でスーパーに行ったりとか、裸足の人が初めて見た時は2度見しましたよね。えって
本当ですか？そ地域ごとじゃなくてニュージーランド全体で裸足が好きな人が多い
全員が裸足じゃないですよ。でも裸足で銀行に来た方も見たことあるし裸足でスーパーとかね、ニュージーランドあるあるですね、これは。
え、足裏丈夫すぎませんか、ニュージーランド。
足裏丈夫だと思います。だからね、娘も裸足でいるのがすごい好きなんですよ。
そうなんですね。今の季節すごいちょうどよくないですか？最高ですね。
今もう最高ですね。健康そのものって感じで、やっぱりまあビーチとかも近いですしね、電車乗ってわざわざ行くとかそういう感じじゃなくて、歩いて5分10分ですぐにビーチに行けたりする環境だから、やっぱりもう慣れちゃってるのかもしれないですよね。
ヤイさんは慣れましたか？
裸足ですか？
はい。
あ、裸足、うん、日本にいる頃よりは私も割と裸足になる確率が多くなったかもしれないです
なんか何の話してるんだろうと思って
本当ですね裸足の話ばっかりしててい
やでも知らなかったです
今度ニュージーランド来たら見てみてください。
足元に注目ですね。
足元注目してみてください
話 の, あのお話をしていただいたんですけれども、なんか他にニュージーランドといえばこれだなっていうなんか特徴とかそういったカルチャーってあるんですか？
ね、私ダンスのニュージーランドでもダンスを教えたりとかダンスの仕事をしてるんですけれども、ファイアーダンスのお仕事が依頼が来たことがあります。ニュージーランドってね、ポイって言ってこう糸の先にボールがついてるものをこう回したりとかするイベントであったりするんですけど、そのポイに火がついて火をつけて回しながらダンスするようなお仕事の依頼が来ました。そしてウェリントンの街でロックコンサートのねファイアーダンスのお仕事だったんですけど、キスとかオジー・オズボーンとか有名なロックバンドの方たちが歌った間にフリースタイルで好きなように火を持って踊ってくださいって言われて私は結局そのポイはすごく難しくて、ぐるぐる回して練習してる時にそのダンサーの他の方が髪の毛に頭の上にポイが落ちたんですよね。で髪の毛がちょっと焦げちゃってわーってなったんですよ。で私ちょっとそれ見て練習する時間もそこまでなかったから、ちょっとポイじゃなくて違うものでもいいですかって聞いて、そしたらソード刀 の, ところにバーンって火をつけたものでやってくださいって言われて、ソードを持ちながら火をついたソードを持って踊りましたね。
かっこいいですね、焦げてしまうのすごい大事件ですけど。
そう、もう本当にあれは大事件でした本当、
CA もやりながらダンサーとしても今現役でバリバリ働かれてるんですか？
クルーの方とかね、やっぱりキャビアテンダントのお仕事って体力勝負なんですよ。割と聞いた感じだと華やかに聞こえると思うんですけど、結構体力勝負でやっぱ時差との戦いもありますしね、睡眠を取らなきゃいけないし、バー取り飲み物をね運ぶバーがあるんですけれど、それがものすごく重たいんです。だからそれをこう機内で押したりとかってやっぱり体力が必要で、
あれ重いんですね。
重い、めちゃくちゃ重いんですよ。
知らなかったです。なんか普通に軽やかにこう
して、ね、軽そうでしょでも本当はすごいそう、だからそういう体力って本当に、まあ、キャビンアテンダントの仕事だけじゃなくてね、体力って必要だと思うんですけど、だからクルーにダンスレッスンとかヨガレッスンみたいなことをやったりとか、うん、今はオンラインレッスンだったりとか あとやっぱりキャビンアテンダントの仕事をしてからフルタイムのお仕事でお子さんもいてっていう方ってなかなか体を動かすことがね時間を作るのが難しいから、そういう方たちのためにこうながらエクササイズだったり1分のエクササイズ動画を YouTube で配信してます。
拝見しました。
ありがとうございます。
お忙しいのにどうやってあんなに綺麗に編集してるんだろうってすごい疑問になりました。インスタグラムも綺麗に投稿されてて。
ありがとうございます。もう本当にやっぱり子育てしてキャビンアテンダントの仕事していると本当に忙しいんですけれども、娘と主人がすごく協力的なので空いた時間を見つけてやってるんですけど、最近はね娘もカメラマンになってくれて撮影をしてくれたりとか。
そうだったんですね。
もうピンって押してくれたりとか、はいカットピンってまた押してくれたりとかね、ミュージックスタートってやってくれたりするんですよ。
可愛いですね、すごい、
うん、そうだからもう家族みんな協力してくれてます。
素敵ですね。あの余談なんですけど、うん、私がジェイさんの YouTube で一番、うん、印象に残っているのがなんかマスクの違いみたいな。
あ、そうそう。
あれ面白かったです。全く関係ないですね、CA とか。こんなにあるんだって。
うん、見ますと。機内でいろいろね、マスクをしていて、これ最近はこれを使ってください、こっちの方がいいですよとかっていろんなマスクが回ってくるので、あーなんかマスクについてもできるかなと思って作ってみたんですけど、
すごいですね比較動画。そうですね。なんかあとモーニングルーティンとかも上げてらっしゃいましたよね。
あ、そうなんですよ、はい、
最近流行っているじゃないですか、そういうキャッチコピーの、ね、
うんうん、
素敵だなと思って、やっぱ日本にいる時との全部がおしゃれに見えますね。
あ、本当ですか。
外国っていう感じの。
うんうん。でも私もなんかやっぱり日本に住んでた時は海外がなんか憧れっていうかね、なんかおしゃれに見えたりしますよね。自分たちにないものがあったりするから。逆に今度海外に住んでると日本の良さがすごく見えてきて、あ、日本食やっぱ美味しかったなとか、日本のサービス素敵だなとか。温泉いいなとかいろいろ思いますよ。
どっちにもいいところがあるってことです。
そう、やっぱりどっちにもいいところがありますね。
いやなんかお仕事も両立させて、なんか YouTube とか Instagram とかいろんなことをやられていて、はい、すごい体力が本当にすごいなってお話ししていただいた通りに本当に思っても、はい、それは体力がないので、なんか睡眠とか削らないとやっていけないのかなって思ったりしてるんですけど。
なんかやっぱりフライトの時はね、深夜便とかだともう2時間ぐらいしか寝れなかったりとかすることがあるんですけど、やっぱり次の日とかにもうまとめてガッて寝てリセットして、そして普通のニュージーランドのこっちでの生活をするっていう、それの繰り返しですね。
体力ないとダメですね。
そうですね、本当何キャビンアテンダントの仕事で何が大切って言われて、私はやっぱりもう本当体力って言いますね。
なんか先ほどのお言葉がすごいかっこよくて今でも染みてます。やりたいことでもできるみたいな。
なんか皆さんね、これから仕事とかいろいろ見つけていかれる方なんかは、夢がなかったとしてもやっぱり好きなこと、ワクワクするような楽しいことを続けていくと絶対何かにつながると思うので、ぜひそうやって頑張っていってください。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
締めの言葉として最高でしたね今の。
よかったです。
本当にお忙しい中こんなに時間を割いてお話しさせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
またなんか機会がありましたらお話できたらいいなって思います。
はい、ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ワーキングホリデー留学生ビジネスマンだって、すべてのニュージーランド大好きを応援してますよ。ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き。